ラジオやプレーンとポッドキャスティング、
はい、ラジオやプレーンをお聞きの皆様こんにちは、エアプレーンレベル栗田がお送りしますラジオエアプレーン、今回もよろしくお願いいたします。まずは最初に専属解説者畑坊さんをお迎えします。よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。もう連日最近雨でちょっと僕昨日バーベキューし損ねてるんですよね。
あ、俺もね、
ちょっと予定番狂わせみたいな感じで。
俺も先週末バーベキュー行き損ねました
行き損ねちゃいましたか
いや俺の場合はね、あの、はい、男しか集まんなかったよちへって言われて、はい、じゃあ俺行かねえからって用じゃなくバチッと
趣旨違う趣旨違う
じゃあ俺行かねえからって
雨で関係ないじゃないですかそれ本当にやりたかったんですよこれは。ダメでした。まあこんぐらいしときましたね。ですね、今回は前回に続きましてまた北直樹さんに来ていただいておりまして、いろいろ聞いていきたいと思います。じゃあ北直樹さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今日はですね
いいです
か、今日はですね北直樹さんのまあプロフィールって言ったらですけど北さん自身についてをちょっとぐいぐい行っちゃいたいと思ってるんですけど、
行っちゃうんですか
行っちゃっていいですかねまあそうですね、バイオリンを始めたきっかけなんかを聞かせていただけたら
嬉
しいんですけど、
はい、バイオリンを始めたきっかけ、はい、バイオリンはですね、僕はあのバイオリニストとしては遅いんですよ始めたのが。
あ、そうなんですか。
あの普通、3歳とか4歳かな。
そうですね、
はい、早い人は2歳ぐらいからも始めるんですけれども、はい、僕はですね8歳くらいなんですね。でもともとバイオリンは好きな楽器だったんです、
はい、
あのラジオとかテレビで、
はい、
流れてくるとあっていう、あのパブロフの犬でしたっけ、そういうの、
は
あ
は
あ、じゃなくてあれ、なんかそういう条件反射的な、
あ、
なんかねそういう子供だったんですけれども、まあ、音が好きっていうのもあったんですけれども、はい、子供ってほらいろんなことに興味を持つじゃないですか、うん、でテレビを見てるとあのバイオリンってあんな木の棒でこすってどうしてあんな音が出るのかってその物理学的興味みたいなのがあって、はいはい、で、まあ、それも知りたくて親にですねずっと習いたいって言ってたんですけれども、
はい、
親があのお前なんかそんな習ったって続くわけないんだからやめとけみたいな感じで、まあ、で結局、OK が出たのが8歳ぐらいだったんですけど、はいはい、でそれで、バイオリンの先生のところに行って、
はい、
で、弓というものにはですねあの、馬の尻尾の毛が張ってあって、はい、でそこに松ヤニを塗って弦をこすって音が出るんだよっていうことをあの説明してもらって、
はい、
で子供の頃にもね、あのあそういうことだったんだ、じゃあもうこれで分かったからいいよさようならみたいなあのことを思ったんだけど、子供の頃にもいやそりゃちょっとまずいだろうみたいな、まあ、そんなこともあって、じゃ あのこれから教えてくださいということで、はい、で今まで続いてるという感じです。
まあ、それで北直樹さんはいろんな各国に行かれてるみたいなんですけど、まあ、イギリスの留学だったりとか。
そうですね。
これどちら行かれてるんですか。
イギリスの、はい、リバプールなんですけれども、
はい、
あの当時ですね、今から何年十何年か前なんですけれども、ポール・マッカートニーが、
はい、
まあ、町おこしの一環だったと思うんですけれども、その寂れたリバプールに音楽学校というか、まあ、芸術学校みたいなのを作って、
はい、
そこに、ヨーロッパ中世界中から若者を集めて、そのなんていうのかな、リバプールをもう一度そういう文化の、発信地みたいにしたいということがあったと思うんですが、そういう学校を作ったんですよ。でそれで僕が、音大卒業して2年目ぐらいにちょうどその学校ができたっていうのを何かで知って、
はい、
でまあオーディションを受けたら、まあ通ったので、じゃあ行ってみようかなということで、行ってきました。
どうでした、イギリスのそのなんかリバプールっていうと結構音楽強いかなと思うんですけどね。
そうですね、まあ、ロック好きの人たちにとってはもう、最高の場所だと思うんですけれども、はいはいはい、僕のようにあのこう状況に流されていった人間からするととんでもないところに来たなと思いましたね、
はい、
まあ治安は悪いし、
はい、
そのなんていうのかな、音楽といっても確かにあの僕が習った先生っていうのは、
はい、
あの ちょっと話前後しますけれども、はい、僕はあのバイオリンというよりもあの作曲とかアレンジに興味があって、はい、その学校に行ったんですけれども、その先生は非常に、素晴らしい、作曲家で、はい、今イギリスでも活躍されてる方なんですけども、その方 の, あのレッスンというか、授業は大変素晴らしかったんですけれども、なかなかそのちょっと違うところに来ちゃったかなっていう感じはありましたね。
はいはい、でも同じようにやられてるクラシック系だったり、そのバイオリンだったり弦楽器とかやってる仲間みたいな感じで、
はい、
こうなんか切磋琢磨したみたいな。
そうですね、あのアイリッシュ系のものをやる人はあの結構いて面白かったですね、一緒にやったり。
アイリッシュは楽しいですね、
すごく親近になったし
、うん、アイリッシュもそっから流れてくるんですか、リバプールに。
あのリバプールってね、非常にアイルランド人が多い。
ああ、そう、もともとそういう街なん
ですか。街だったんですよ。でそれで、アイリッシュセンターっていう、なんていうのかな、そういうなんていうのか、文化、アイルランド文化振興のなんかなんていうのか、そういう建物がありまして、でそこは毎晩アイリッシュパブを開いて、はい、で、地元、まあ、リバプールに住んでいるアイルランド人の人たちが楽器を持ち寄って、はい、でこうアイルランドの音楽をセッションしてるっていう、そういう非常にね、はい、日本ではちょっとないような。
めちゃめちゃいいところじゃないですか。
いいところですね
全然いいところじゃないですか、リバプール。
ガレージ系とかはどうなの、パンク系とか。
あ、多かったですよ。
多いんじゃないですか。
多かったです、多かったです、うん、多かったです、うん、
やっぱビートルズって結構でっかい、このね、漠然としたイメージからこうね、
うん、
ガレージロックとかパンクロックとか。
ビートルズってマンチェスターじゃなかったっけ。
リバプール、
リバプールですよ。何言ってるんですかちょっと
でも今言ったら、今言ったらもうちょっとなんかこう違う形で刺激もあったっていうか、自分からこうなんかできたかもしれないなっていうのは思いますね。
じゃあもう一回行きたいなって感じですか。
ちょっとそれは考えさせてもらいましょうみたいな。
なるほど。なんかこの後にもアルゼンチンの武者修行だとか行かれてるみたいなんですか。
は
い、
まあ、アルゼンチンはですね、僕はまあ単語をあの日本にいる頃からちょっと、やってたりしたんで、
はい、
アルゼンチンに行かないわけにはいかないなと思って、ブエノスアイレスに、4ヶ月だけ行ったんですね。
はい、
で、僕の大好きなバイオリニスト、あのフェルナンド・スアレス・パスさんっていう、ピアソラのもうあのキンテートでずっと、バイオリンを担当していた方なんですけれども、
はい、
この方はもう僕が日本にいる頃から僕の中ではもう素晴らしいアイドルのような存在で、はい、この方に実際に会いたいという、はい、そういう1年だけで行ったんですけれども、あの実際に、僕はその当時ですね、全然スペイン語も喋れないし、
はい、
その彼の連絡先とかも何にも知らない状態で行ったんですけれども、
はい、
運よく、まあ、いろんなつてをたどって、彼のその連絡先とかが分かって、でレッスンも受けられたりして、非常にあの、実りの多い4ヶ月間だったなと思います。
はいはい
はいはい、
もうここがなんか北直樹さんのルーツになってるような
感じかもしれません
ですか、ね、
そ, そうですね。
へ
え、濃密なアルゼンチン体験だったんですか。
はい、この4ヶ月は僕はなんか単語を教えてもらったっていうよりも音楽そのものを教えてもらったというような気さえしますね。
ああ、すごいですね。
バイオリンとか単語じゃなくても音楽とは何かみたいな、そのぐらい素晴らしい、体験ができたように思います。はい、
なるほど。
それでその後に日本に帰ってきて活躍なさってるわけですか。はい、じゃあ
そうですね、あの、まあ、帰ってきた当初はまあ単語バイオリンですということでやってましたけれども、はい、まあ、今はもう本当にいろいろというか、あまり何音楽ということもなく、
はい、
やっております。
結構オリジナル思考な感じに思うんですけれども、
はい、
結構いろんな方と共演してたりしててっていうところで、
はい、
最初はやっぱりもうあれなんですか、オリジナルではなかったんですか。
最初はですね、まあ、アルゼンチン単語の曲もやったりとか、それからあと、そうですね、まあ、ありものの曲、
はいはい、
まあ、ジャズのスタンダードでも何でも、どこの国の音楽でも、まあ、自分がいいなと思った曲を弾いてましたけど、はい、
そしてハイパー単語1を エアプレーンレベルより発売なされたわけですけれども、はい、ハイパータンゴ1のこれはどういうコンセプトで作られたんですか。
これはですね、帰国してまだ1年2年目ぐらいで作ったアルバムなんですね。
何でしたっけ。
そうですね。
あ、そうなんですか、
だからまだあの単語だよっていう風に自分では思ってたんですけれども、でも実はあのこのアルバムには木戸夏樹さんというあの素晴らしい、ギタリストが参加してくださってて、はい、この方と会ったのをきっかけに僕は単語以外の方も、まあ、あの徐々にこう、実は始めたということがありましたね。
なるほど。このワンツーっていうのはつながりがあるんですか。
特にその音楽的なつながりっていうことで言えばあるのかどうなのか、まあ続編みたいな感じで、その1と2の間のつながりというのは特に意識はしてないと思います、はい、
なんかバイオハザードって単発であって、はい、ハイパータンゴ1、2っていう感じにあったんで、うん、まあ、シリーズで、まあ、これは3も期待していいのかななんて勝手に思ってたり、
ハイパータンゴ3
多分ね、ハイパータンゴ3なんじゃないかって人もねいたと思う。
あ、はい、あ、
だからまあそこでやっぱり1と2のなんか位置関係に比べると2とバイオハザードってやっぱ離れてますもんね。
そうですね、
そういう意味ではやっぱ3シリーズになってるっていうか、うんうん、で2はでも結構1に比べると静かに、
そうですね、割と
あの変化がなんか僕は興味あるんですけどね、あれはどういう
1から2に、
はい、なんかしっとりして実は結構好きなんですけど、
そうですね、まあ、自分の中ではあんまりこういう風にしようっていう意識はなかったと思うんですけれども、まあその時の自分のあり方がああいうものを作ろうということになったんじゃないかな。
北さんとしてはやっぱりこのハイパータンゴ1、2がやっぱりこのファースト、セカンドで今回のバイオハザードがサードみたいな位置づけなんですか、それともその前のバンドアルバムとかも含めて。
特にそうですね、実はあの自分の中でバイオハザードって結構ファーストアルバム的な位置づけでもあるんですね。あの自分があのもうすごくこう自分のオリジナルで自分をもう 100% 出してやろうと思ったのが、まあ、バイオハザードという結果になってるので、まあだからといってハイパータンゴ1、2があの自分にとって嘘かといえば別にそれはそうではないんですけれども、ワンツーがあってバイオハザードになって、初めてなんかこう自分の中でそこが、スタート地点に立てたかなっていうのはあるかもしれない
です。なるほど。いや、なんでそんな質問になったかと言いますとですね、このツーなんかセカンドアルバムって一般的に難しいって言われるじゃないですか、はいはい、作るのが、はい、あのプロ野球でもね2年目のジンクスとかありますね、だからやっぱその2がこう静かになったっていうのはなんかその2枚目でこうどうしたもんかなっていう、うん、あれからこうちょっと路線を変えてみたのかなっていうふうに思って質問してみたんですけど、そういうところはどうですかね。
そう、まあ、それも確かにあるかもしれませんね。あの確かに、アルゼンチン単語だけでいいのかなっていうか、その自分の頭の中に鳴っている音っていうのはもうアルゼンチン単語じゃなくなってた。確かにアルゼンチン単語っていうフォーマットの上で、自分を表現するっていうこともあのやってはいたんですけれども、アルゼンチン単語じゃない音が自分の中にどんどんどんどん鳴り始めて溜まっていて、それを、バイオハザードっていう形で放出したっていう、そういうことかもしれない。
そうですよね。だから多分そのこの1と2を得て、はい、バイオハザードでこうガツッときた。
そうですね。
じゃあこれから北さんの
はい、
伝説が始まるわけです。
レジェンドがね。
レジェンドが。
これ最後にじゃあこの歌入りの曲を一曲紹介していきたいと思ってるんですけども。
はい。この曲は千年前の村という曲なんですが、
はい、
もう本当に僕の大好きなミュージシャンで、アラブの弦楽器のウードという、 もうこの楽器においてはもう日本では第一人者なんですけれども、常見雄二さんという方に参加していただいて、とても、曲の冒頭にとても素晴らしいソロを弾いていただいて、僕もあの大好きな、自分の作品なんですけどとても大好きな曲です。千年前の村という曲、
これを聞いて最後に終わりにしたいと思います。今日もありがとうございました
。
先週で北直樹さんは終わりということで、どうも2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオやプレーン for podcasting。